はい、おはようございます。ですね、今のは雑音ではないですよ。ここはですね、伊勢の下宮にほど近いところにあります長屋ですね。私初めて長屋っていうところに入るんですけれどもね、時和荘っていう大きななんか立派な字が屋根にバーンって書いてありましたけれどもね。はい、初めまして。はい、今日は、人力車を引いていらっしゃる翔平さんね、はい、名前の名字の方は、
名字は一応本名は松本
さん。松本さん、はい、はい、っていうのもですね、私たち初対面なんですね。まあよくある話なんですけれども、今回もですね、ちょっと関西の知人がぜひ伊勢に行くときには人力車翔平さんに会ってほしいということでですね、インフォメーションいただきましてね、そのインフォメーションいただいた直後に伊勢に来ることになりまして、呼ばれたのかなと思ってるんですけれども、私は翔平さんが人力車を引いているということしか知りません。はい、なのでね、何の前情報もないままやってきました。でもそういう方がいいのかもしれないので、
なるほど、
ね、はい、ちょっとマイクも回しながら、はい、お話、ね、進めながら、今日ちょっといろんなお宝トークが出てくるといいなと思っているんですけれども、
はい、
はい、じゃあちょっと自己紹介兼ねて、
はい、
はい、どんなことを今ここでされてるのかとか。
そうですね、はい、今ここでしていることは、
はい、
まずこの時和荘というスペースを持って、うん、でも本当に伊勢を訪れてくれる人が、うん、もう自由にこう心を解放して、まあ、泊まっていってもらったりとか、まあ遊びに来れるような場所を作りたいなっていうところからここを始めたんですけど、もともと僕は伊勢の人間ではないんですね。生まれは東京で、でまあたまたまご縁あってこの伊勢の地にやってきて、でまあそのきっかけを作ってくれたのが人力車なんですけども、僕は大学を京都で過ごしまして、そこで、まあ、8年間学生してたんですけど、
うん、8年間長めの学生生活
ちょっと長めの
いいですね、
はい、でその間6年間人力車を引いていて、
うん、
でその時に、まあ、人力車をとことん、まあ、やってすごいのめり込んでハマってしまって、
うん、
でこんな面白いものが、うん、ただの観光客が乗るためのアトラクションみたいな感じに思われているのが、
う
ん、あまりにももったいないっていうことを思って、でじゃあこの人力車の面白さを日本中に伝えていきたいって思った時に、うん、どうやってやったらいいのかなと思ったら、
うん、
あ、じゃあ日本中回ればいいんだと思って、で人力車で日本一周しようと思ったんですね。
人力車で日本一周すごい。
でそれでそう思った時に、でも自分は人力車持ってなかったんで、
うん、
じゃあ持ってる人に借りに行こうと思って、うん、で持ってる人を訪ねたんですよ、
うん、
したら伊勢に持ってる人力車を使ってない人がいて、でその方のところを本当にアポなしで突然訪ねていって、
うん、
でまあいろんな奇跡があってその方に出会えて、
うん、
で思いを伝えたところをもう貸してくれることになったんで、じゃあここから僕は旅を始めますってことで、それが伊勢の地だったんですね。
そうですか、
うんうんうん、正確に言うと二見なんですけども、
お
う
お
う
お
う、この伊勢二見という場所から日本一周の旅が始まって、うん、で2年半の旅路を経て、
うん、
またこの伊勢の地に再び帰ってきて、
うんうん、
で、まあ、やっぱりここ、ね、ここからここがあったからやっぱ自分今の自分があるっていうことだから、うんうんうん、やっぱりここからまず始めたいなってことで、うんうん、伊勢の地に住むってことに決めて、で日本中たくさんの人にお世話になったんで、まあ、お世話になった人たちがいつ来てもいいようにこういうスペースを作ってっていう、そんな流れですね。
あ、人力車での2年の旅っていうのは、
はい、
人力車を引きながら回ったってことですよね、
はい、そういうことです。
ほうっていうのはちょっとイメージするのがちょっと難しい感じなんですけど、はい、その人力車に荷物積み込んで、はい、
そうですね、
自分で引きながら歩いて、
そういうことですね、そういうことですね、
というか、おお、
うん、
どの辺回って日本回ったといっても、
日本はとりあえずだから、うん、まず伊勢から出発して、
はいはい、
まあ、初めは東京の方関東を目指して、
うん、
で関東から北上して、
うん、
で北海道は全部じゃないんですけども、うん、こう一部札幌とか小樽ぐらいまでを折り返しにぐるっと
フェリーで渡ったんですか、
うん、そうそうそう八戸から苫小牧に渡って、
うん、
でぐるっと回って函館から青森に戻ってきて、
うん、
そこから 東北地方は日本海側をずっと下っていって、そのまま九州まで降りて、で九州は、長崎鹿児島から沖縄にフェリーで渡って、でまた戻ってきて、今度は太平洋側をずっと北上しながら、で、まあ、四国もちょこっとだけこう瀬戸内海だけ沿いだけ走って、であとは関西ぐるぐる回って伊勢まで戻ってきたっていう感じですね。
あの人力車っていうと、はい、あのまあ、ちょっと観光地で、はい、あの人乗せて走るものっていうイメージがあるんですけど、それを引きながら日本を旅してしまったと。
そうですね。
でその人力車の魅力っていうのが、なんかその人を乗せて走るだけではないというところでそういうことをしちゃったということなんですね。
そういうことですね。
その人力車の魅力って一体何なんですか？
そう、人を乗せて走ることは大事な要素なんですけども、でもその人を乗せて走ってただ楽しいねじゃなくて、それによってすごく人と人とがつながるっていうところに力を持っているものなんですね。でまずはやっぱり旅をする時の自分の、まあ、動機になったものは、まず乗ってる人と引いてる人っていうのが本当に心を通わせられるものなんですよ。あの、ね、乗ってる人から見たら本当にこう自分のためにこうね、目の前で汗かきながら走ってくれてるっていう人を見ながら乗るってすごいもう最高のある意味贅沢、豊かさじゃない、贅沢じゃないですか。でかつそのコミュニケーションっていうところに関して言えば、その人と人とって初対面の時ってなかなかよほど打ち解けないと面と向かって喋るって結構詰まってくるんですよね。だけど人力車っていうのは同じ方向を見ながら走るんですよ。だから見たい時だけ振り返ってで本当にこう会話が背中越しにできるっていうのはお客さんにとってもすごいリラックスできるし、かつ目線が高いので本当に気持ちが抜けるっていうか、すごい解放されたままだ本当にその会話がすごく流れる、いい感じに流れていくっていうか、だから本当にこう打ち解けるっていうことがすごい簡単なツールなんですね。かつその神社で走りながら景色変わっていくからネタはいくらでもありますし、そうやって本当に僕自身は人力車っていうものに、で僕はもともとすごいコミュニケーションがすごい苦手だった人なので、そういう自分がこの人力車と出会えたことによって本当にこう人とつながれるようになったっていう、だ僕の人生を変えてくれたものでもあるん で、 でこの人力車が人をつなげるっていう力があるっていうことを、なんか全然知られてないよなって思ったんで、
知られてないと思います。
知ってほしいなっていうのがもう最初の出発点だったんですね。
はあ、そうなんですね、面白い、そういえば人力車、私ね今鎌倉に、まあ、住所はあるんです、鎌倉も人力車いるんですよ。
ありますね。
で人力車が結構ポピュラーな風景として馴染んでる場所って、日本にでもそんなにたくさんあるんですかね。どうなんだろう。
それなりには増えてきましたね。
増えてきている。はあ。
鎌倉は一番多分景色に馴染んでる感じはありますよね。
ありますよね。京都もね、イメージできますよね。
京都ありますけどね。
伊勢。
僕はなんか鎌倉がすごい、やっぱ鎌倉はすごいなんか、馴染んでるなっていうのがあって、もともと鎌倉には日本で一番最初に人力車を始めた方が鎌倉でやってらっしゃって、通学を始まるの前に青木さんって方がいるんですけど、はいはい、もう 人力車界ではもうちょっとカリスマ的な
感じの
人なんですけども、でその方がやっぱり頑固にやってきた部分っていうのが結構その鎌倉ね、後からそのちょっと若い人たちが会社でやってきましたけども、
意外と人力車の歴史ってそんなに古くないんですか。そういう
人力車観光業として始めてからまだ20数年とか30年とか、もともと人力車自体は明治の3年に日本で発明されたものなんですけども、
そうなんだ。もうなんか江戸時代ぐらいからあるような気が、
江戸時代は籠なんですよ。
そっか、人力車っていう形ではなかったんですね。
人力車っていう形ではなくて籠で、みんながこうね、偉い人だけが籠に乗ってたんですけど、明治の前、明治幕末になって、西洋人が馬車を日本に持ってきたんですよね。でその馬車をヒントに、馬車はすごい走りづらいね、日本の道では狭いし、だからその人力車っていうのを発明して、でそれでその走り始めた瞬間に日本人の中で大ブレイクしてしまって、今まで日本人の中に 車に乗るっていう発想はなかったんですね。多分あの第8車とかは存在したし、なんですけど、なんだろう、多分日本人にとって車ってすごい多分尊いもの。昔はだから牛車とかそういうのありましたけど、やっぱ尊い人が乗るものっていう感じがあったから、まさか自分がみたいなところって多分発想なかったんですよね。でもそれが一旦走り始めてしまうと、なんかもうワクワクしちゃったんでしょうね。それでもうみんながこう乗りたいっていうことになって、たくさん作られるようになって、もう最初に発明された年にすでに1万台生産されて、2年目には2万台生産されて、もう本当に3年目には 3万台って感じで、もう本当にうなぎ登りに台数が、生産台数が増えていって、その生産に追いつかせるために日本で初めて分業体制っていうのが始まったらしいんですよ。要はトヨタみたいな感じで、この部品を作ってっていう、それが始まりは人力車の需要に応えるためだったところから始まってるぐらいに、日本の明治時代のもう最高の もう一番盛り上がった発明品っていう形で、
でもその頃もやっぱりこう乗る人と引く人っていうのがいたんですかね。その
いました、いました。
家族のお父さんが運転するために引くとかそういうんじゃなくて、あのやっぱり乗る人はお客様っていう位置づけの乗り物、
タクシーみたいな感じですね。タクシーみたいなものがなかったし、その人力車が発明された時点ではその汽車もなかったので、だから汽車の代わりですよ。だからもう旅をするんです、人力車で。だから記録の中で新潟から江戸まで、東京まで人力車で行ったっていう記録も、途中何回か人力車の車夫を乗り換えてっていう感じで山越えしてきたわけですよ。
あ、すごい、それ、
そう、
わあ、すごいね。
そんな話もあるぐらいに、人力車ってのはとにかくこうその時代の人たちの、まあ足として活躍して、でやがて汽車ができた時には汽車の駅の近くに存在して、だから高野山なんかの近くだったら、まあそういういわゆる日本中の聖地みたいなところの近くに人力車は存在して、その駅からその高野山までっていう形で、だから高野山で聞いた話は260台ぐらい人力車が駅の近くに待機してたっていう時代もあったみたいです。
すごいすごい。でなんかその人力車って聞くと、まあ、京都だったり鎌倉だったりじゃないけど、お寺のたくさんあるとこっていうイメージがあるんですよね、だからその人力車イコールその聖地というかお寺というか神社をそのまあ巡るツールっていう、こうどうしてもイメージがあるんですけど、なんかそのちょっと神聖な乗り物っていう感覚があるんですけど、その辺どうなんですかね。
それは別にそのもともとどうかっていうよりも、それはたまたまニーズとして多分そうだ、日本人がやっぱそういうところに行きたかったから、そのための足として使われたっていうのが始まりだとは思うんですけど、多分日本人、その日本人にとっての人力車と東洋人にとっての人力車って多分イメージ違うと思うんですよ。
なるほど。
アジア、インドとか、ベトナムとかタイとか、あっちの方にも人力車ありますけれども、どっちかって言ったら貧しい人たちが引いてるんですよね。で結構こう、なんて言ったらあんま言葉悪いですけど、虐げられたような感じのこう引かされ方をしているところが多いんですけど、日本の人力車ってそんな感じじゃないじゃないですか。なんかちょっとむしろ人力車
の方がイケイケのお兄ちゃんが、ね、言ってるわけですよね。
それは最近で、最近のイメージですけど、でも一昔前だったらこう、なんか粋な感じってありません？なんか
あります、あります、かっこいいです、なんか。
そうそうそうそう、日本人にとって人力車ってそういうその貧しいものにならなかったんですね。なんでかって、これは僕の推測なんですけど、日本人はだその、明治時代にすごい人力車大量に生産された時に、もう全部日本だけじゃなくて海外にもいっぱい輸出されたんですって。
へ、
でイギリスとかフランスとかあっちの方にもいっぱい輸出されていて、多分そっちの方からアジアに入ってきたんですよね。だから向こうで支配階級の人たちが人力車を持ち込んでいったので、まあ、乗るのは自分たちで、引かせるのはその現地の人っていう形になったと思うから、
最初日本だったんだけど、
そうそうそうそうそう。だから日本人に向こうの、だからそのアジア諸国においては人力車っていうのはこう使われるものが引くっていう、引かされるっていう感覚なんだけども、日本はそうじゃなかったし、かつ そこからあそれは実際あの本にも書いてあることなんですけども、うんうん、でこれがここはすげえ僕の推測なんですけど、うん、多分日本人がその、まあ、幕末から明治になった時に、うん、一番こう、まあ、劇的に変化したのは武士がいなくなったってことなんですよね。
はい、
それまでは、ね、幕府で武家の社会だったのが、うんうん、明治になって市民平等になって、うん、武士がいなくなって、じゃあ武士がどうやって飯を食っていいのかってことで結構困ったんですよね、うん、でその武士たちがこう食いっぱぐれた時に、
うん、
体力はあるのに、
はいはい、
ね、やることがない、商売が下手、うん、じゃあ走るしかないじゃんってことで、
うん、
人力車がそこで活躍したんじゃないかなって思うんですよ、うん、そしたら人力車を支えたのが武士だったわけだから、
うん、
そうすると、うん、やっぱりこう変にへりくだらない形でのお客さんとの接し方があって、
ね、誇り高くね、
そうっていうのがもしかしたらあるのかなっていうのは、だから日本人にとって人力車っていうのはなんかこうヘリケヘコヘコするようなもんじゃなくて、
うんうん、
ちょっとなんかプライド持って仕事するようなそういうものなのかなっていう、
なるほどね。やっぱり自分自身でその人力車ちょっとね、うん、こうスペシャルな人力車を引きながら日本をずっと回ってたわけじゃないですか、
うんうんうん、
でそのなんていうのかな、こう、まあ、仕事としてのツールとしての、
はい、
人力車ではなくて、うん、その2年間の間は、
うん、
もう生活の一部のとしての人力車だったんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
そういうものを引きながら全国を動いていると、
うん、
なんかその、まあ、周りの人のね、お人力車っていう、こう見たことのないエリアも歩くんだと思うんですけどね、
うん、
そういう、こう周りの人たちの反応とか、
うん、
あとはその人力車のなんか新たなるこう役割みたいなものとか感じられたりしましたか、
うん、そうだから本当に周りの人が、まあ、驚いてくれるわけですよ、
うん、
それは楽しみにしながら、
うん
うん、なんか
こうなんでここ走ってんの
みたいなそう固まる人とかいますね、
固まる人とか
田んぼのど真ん中走ってると
すごい
おばちゃんたちが
ね
そうだから本当にそういうリアクションを楽しみながら、
うん、
うん、日本一してるんですって話しながら、
うん、
みたいな感じで声かけてくれて、
うんうん、
まあ、うち寄ってきみたいな感じでこれ持ってきとか、本当にいろんな人が、まあ、支えてくれて、
うん、
で、ね、助けてくれたんですけども、
うん、
本当にその、実はこの旅は僕一人旅じゃないんですよ、
うんうんうんうん、
もともと一人で旅してたんです、一人で出発は一人旅だったんですけど、
うんうん、
途中で出会っちゃったんですね、
出会っちゃったんですね、
出会っちゃったんです、
はい、
でその出会った人っていうのが、うん、まあ、僕の人力車を走らせてるのを見て、
うん、
これすごいよって言ったんですね、
うんうん、
何がすごいのかって言ったら、 僕はただその乗ってる人と引いてる人がつながるってことを伝えたかっただけなんですけど、
うんうんうん、
その人は、
うん、
いや乗ってる人引いてる人だけじゃなくて見てる人までつなげちゃうよこれって言ったんですよ。だってその人と出会ったのは渋谷だったんですけど、
うん、
東京の。で渋谷の街で夜11時ぐらい、深夜11時に人力車が、うんうん、
スクランブル交差点あたりを、
そうスクランブル交差点を走ったわけですけどもその時にだから、
うん、
普通あのね、そういうそんな時間帯の渋谷で人と会話するなんて見知らぬ人とコミュニケーションが始まるのないじゃないですか、
うん、
でも人力車が走ってると結構みんな話しかけてくるんですよ頑張れよっていう人がいたりとか、
うんうんうん、
何やってんのとか、
本当に
そう、だから本当に
さっさとした東京砂漠でも
そうなんですよだからそれこれすごいよねって言って、
うん、すごい、
そうだから本当にその人力車がなかったら会話が生まれないものが人力車があっただけで、うん、そこにコミュニケーションが生まれ社会が生まれるわけですよ、
うん、
これってすごいことじゃないっていうことで、彼女はめちゃめちゃすごいことしてるよ、あんたし気づいてないでしょみたいなこと言われてでその人はじゃあ応援したいっていうこと で、
うん、
で結局、まあ、いろんなそこからも話せば長いいろんなことがあって、
うん、
結局、彼女が一緒に旅をすることになって、
うん、
でもう彼女を乗せて
乗せてわすごい
の
なるほど
旅が始まってで本当にそのね人が出会うっていうこのあれを日本中で起こしていくことになるんですよね、
うんうん、それがどれぐらい前なんですか？
それが2008年の
8年の
6月ですね。
お、
出発が5月 で、6月にその人と出会って、
お
で、まあ、その時は一緒に旅を続けていくんです。あ、一人彼女を残して、
うんうん、
僕は旅を続けるんですけども、うんうん、まあ、その7月に、まあ、栃木で事故に遭って、
うん、人力車が事故に遭う、うん、
4トントラックに追突されるっていうことがあって、
わ
で人力車が壊れて、うん、もう僕は人力車に守ってもらった格好になって命を、まあ、救われて、で怪我もなくって、
本当に4トントラックに
追突されたのに人力車はぐちゃぐちゃだったんですけど、でもうだから本当に奇跡なんですけどね。で、まあ、体は無事だったんで東京戻ってきて、で東京にいる彼女と二人暮らしをして、
うん、
でそのうちに、あ、なんだ一緒にことってできるんだってことに、うんうんうん、ある人の言葉で気づいて、
うんうん、
それでじゃあ二人旅として再会しようということで、人力車が乗った翌年3月に二人旅として再出発をして、でずっとそこからはあとは二人でずっと、
うん、そうですか、
はい。
ちょっと自分の個人的な興味なんですけど、
はい、
あの、まあ、震災が起きた時はどちらにいらっしゃったんですか？
う
ん、
もう終わってました。旅は
旅は終わってて、
うんうんうん、
伊勢に戻ってきていて、
そうですね、
伊勢でその情報を聞いてっていうような
感じ、そうですね、
だったんですね。じゃあね、旅をして東北とか回られた時につながった人たちのことも心配されたんじゃないですかね。
うんうん、そうですね、だからすぐ行きましたしね。
おうおう、
うん、
人力車で行ったわけではなくて、
な迷惑かけられないね。
そう
そうそうそう
そう。
だから、
うんうんうん。
そうですね。だから本当に、うん、翌日、震災の翌日かなんかに向こうに向かおうとして、
うん、
結局、途中で行けなくて、で、まあ本当に。そう、なんかもうとにかく理屈じゃなくて行きたいなってか行くしかないでしょって思って行ったんですけど、結局自分がやっぱり、うん、役に立てないなっていうのをすごい感じて、そうそうそう、結局ね現地にもその時は行かなかったんです、行けなかったんですね。3月の本当に15日に行こうとしたんですけど、で途中の新潟ぐらいまで行ったんですけど、あの途中でまあ仲間と10人ぐらいで行って、でそのまあ知ってるか分からないけど天竺マンって、
ああ天竺マン、
うんうんうん、天竺マンたちと一緒に向かって行ったんですけど、で、
う
んうん、天竺マンたちが、まあ、仙台に入ろうとしてた時に、うん、途中までその大阪を出発して、
うん、
新潟ぐらいまでは一緒に行ったんですけど、ここからちょっと二手に分かれようって話になって、
うんうん、
で現地に入るのとそのここで感じたことをまた元に戻って、ね、大阪関西に戻って伝えるメンバーとっていうふうに分かれようって時に僕は戻るっていう選択をして、
うんうん
うん、
ここで感じたことっていうのはその新潟までの道中の中で感じたことを伝える役割と現地に行く役割が同じぐらい大事だっていうことじゃないですか、
うん、
ある意味、
まあ、そうかもしれないですね。
その言葉の中で私なんかそんなイメージがあるんですけど、
そうですね、そうですね、
そのそこまでの間にどんなことを感じたんですか？
なんつうのかな、いや本当に命がけなんだなっていうことを、うん、体感したって感じですね。なんか、
うんうん
うん、自分の中で僕はもう本当になんだろう、命を捨てるぐらいのつもりで向かったんですけど、
うんうん
うん、でも逆にそういう人が言っちゃいけないのかなとも思ったんですね。命を懸けるんだけど必ず帰ってくるっていう人の気持ちじゃなかったら、うん、結局行っても、
うん
うん、役に立たないんだなってのすごい感じましたし、
うん
うん、あと実際に本当にその、うん、そうやっぱり自分自身に力がなかったっていうか、
うん、
役に立てないかもしれないけど行くっていう、とにかく行って自分の命を捨ててくるっていう感覚だったんですよあの時は。だけどそんなやつが行ってもしょうがないなってすごい思い直すことができて、だから本当に、まあ、天竺マンとか他にもそういう本当に頼りに、ね、なるような人たちが本当に行って現地でしっかり動いてきてもらって、まあ、そういう存在がいるっていうことを本当に 戻ってきて、うん、まあ、伝えるっていうことが一つの役割なんかなと思って、
うん、
で一回関西に戻ってきて、うん、まあ、一通りそういうことを、まあ、そのできたかどうか分かんないけど、
うん、
まあ、一回戻って話をしたりとかして、
うん、
で、まあ、自分自身はまあ伊勢に戻ってきて、でやっぱり、うん、自分自身がその時やっぱ自分が震災で感じたのはやっぱり力が必要だなって、ちゃんと自分で人を助けられるぐらいの、まあ、力というか、
うんうん
うん、そういうものをしっかりやりたいなと思って、ちゃんとここに根ざしながら、
うん、
仕事をちゃんとやっていきたいなって、
うん
うん、それまであんまりお金とかそういうことは結構どうでもよかったタイプだったので、
うんうん、
自分が暮らせていければいいなぐらいしか思ってなかったんですけど、
うんうん、
それじゃいけないんだなっていうのはすごい感じるようになって、
うんうん、何か大事なものを守ったり役に立とうと思った時に、
そうそうそうそう、
そう自分に力がもっとつけたいなっていう感じなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね、
あ、で戻ってきて、
そうですね、
再び、まあ、人力車ではあるけれども、変わらず人力車ではあるけれど、
うん、
やり方とかこうモチベーションとかが変わったっていう感じもあるんですか？
そうですね、だからいや、もうその時はまだ常盤荘がなかったんですよ、
うん、ああそうですか、うん、ここはなかった、今のこの場所が
なかったんです。
だ
からその震災で帰ってきてから見つかったんかな。
へえ、
はい、そうですね、そうだから本当に、あ、そうですね、本当に震災から帰ってきて、
うん、
うん、急に見つかったんだ、
うん、
そう本当にだからその友達の家に居候させてもらってたんですけど、
うんうん、
その友達と話してて、本当にこう、まあ、みんなが本当に仲間ができるような場所を作りたいよねって、
うん、
そして数十年経った時に、うん、みんなあの場所から始まったよねって言えるような、そういう場所を作りたいねっていうことを友達に言ったら、
うん、
その友達が常盤荘って知ってるって教えてくれて、
もともと常盤荘っていう名前でこの長屋はあったんですか？
違います、なかったです。
ほうほうほう、
うん、常盤荘っていうのは、うん、言ったらすごい有名な常盤荘っていうのがあって、手塚治虫が住んでいて、
あ、はいはい、
そうで、その手塚治虫に憧れた漫画家たちが、
うんうん、
そこに入って共同生活をして、
うんうん、
結局ね、数十年経ってみたら、全部今時活躍してる漫画家は全部常盤荘出身だよねみたいな話になって、まあ、漫画家の世界では伝説的なアパートになってるわけですけども、はい、
うんうん
う
ん、
そういう話を聞いた時に、常盤荘は熱いねって話してたんですよ。でそこから数日後に自分が物件を探してて、
うん、わ、
ここいいって思ってで見つけたこの場所が、住所が伊勢市常盤だったんで、
ああ、すごいそれ
でも名前は常盤荘にしようってことで、
できすぎくないすごい、本当、
そうなんですよ、
そっか、
そうそうそう、
それがいつですか、ここ始まったのが、
それが始まったのが2011年の4月10日、
うん、4月10日、ああ。そこからもう、ね、2年とちょっとが経つわけですね。
そうですね、
どうですかこの2年間、震災後の2年って。
そうですよね、
うん、
でも本当にある意味震災とともに、ね、
うんうん、
歩んできたんですよね、
うんうんうん、そうですよね、
うん、でその時にはだから人力車持ってなかったんですよ僕。
あれ、修理したやつはどこに
行ったんですか？旅を、日本一周旅をしたものは、うんうん、日本一周したんで、もうお返ししたんですよ。
あ、なるほど、うんうん、
で自分はもう持ってなくて、だからこそちょっと道を探しあぐねてた部分があったんですけども、
はいはい、常盤荘に出会い、
常盤荘に出会いして、だからその震災の直前に彼女と別れたんですね。
あ、直前に。
そう、日本一周して、でゴールで結婚式までしたんですけど、3ヶ月で別れて、
おすごい。
で震災があって、
震災があって、
もう別れたことがもう決定的になって、
はいはい、
もうてかもう自分の中でもう断捨離が起きて、うんうん、
結婚して3ヶ月、
そうですね、
スピード離婚、 そうごめんなさいね。いやでもすごいですね。
そうそうそう。で、うん、ね、震災が起きて、うん、トキワ荘を借りて、うん、その1ヶ月後にまた人力車がやってきたんですよ。
すごい。
人力車を、まあ、その壊れてるんだけども直せば使えると思うっていう人力車を持ってる方がいて、でその人力車を貸していただいて、うん、それでそれ修理しながらこう作っていって、で、6月に人力車をまあスタートさせるんですね、
うんうんうん、
でその6月 の、まあ、11日震災3ヶ月後に人力車を開業して、うん、かつその前日にそのトキワ荘開きっていう形でトキワ荘をこういう形でオープンさせたんですよ。その時にたくさんの人たちに、まあ、近所の人たちに来てもらって、うん、まあ、そのパーティーというかね、うん、お披露目をしたんですけど、その時に来てくれた女性が今の奥さんなんですね。
ああ、
うん、そうそう、結婚して今子供が一人いて、うんうん、1歳になるんですけど、
うん、あの写真はあのお母様の iPad で拝見いたしました。
そうなんです、ね、
はい、
そうなんです。
はい、
そうそうそう、
そうですか。
そんな感じでだから本当に、うん、そこから本当にだから震災で、うん、すごいなんか変わってますね、全然気づかなかったけど、
ね、いや、うん、本当になんかあの震災ビフォーアフターが劇的に違う人ってすっごいいっぱいいる気がするんですよね。
ああ
の気づかないうちにっていうんですかね、全く新しいこう流れにの思わず乗っちゃったっていう。
そうですね、あんま意識してなかったですけど、
うんうんうん、振り向けばみたいなね。
そうですね、
そういう人はいや結構多いんじゃないかなと思うんですよね。
多分だから震災の後に多分自分が無意識にそのコミットした部分だと思うんですけどね、
うんうんうんうん、
多分そのやっぱり自分でしっかりと作るっていうか、うん、自分が生み出していくっていうところにコミットできたから、
うんうん、
多分引き寄せたことなのかなって今思ったんですけどね、
うんうん、そうまだまだねいくつか聞きたいことがあるんですけど、
うん、
今ここに一緒にいるケンちゃんも、うん、あの俳優で走る天ぷら油で走るキャンピングカーで、うん、まあ、約2年弱ぐらい旅をして、うん、まあ、これも震災がきっかけだったわけですよね。で、あの、まあ、よく聞く話なんですけど、目的を持たないことを目的に今動いているっていうのがケンちゃんのポリシーなんだろうなと思うんですけど、この2年間同じように2年間旅をしたって言われてたので、結構2年って意外とあるじゃないですか。 旅で2年で、ケンちゃんの中でも第1フェーズ第2フェーズがあって第3フェーズに突入っていう言い方をしてたけども、
はいはいはい、
その2年旅をするってなんか結構気合いもいると思うんですよね。なんかその2年ってどんな風にな2年だったんですかね。その辺ちょっとすごく興味があるんですけど、
僕は2年旅をしようと思って来てたわけじゃなくて
ね、
なので結果的にそうなっちゃったっていう感じで、うんうん、で実際そのずっと、ね、2年半旅し続けたわけじゃなくて、途中事故にあって中断してた期間も含めての2年半なんで、実際に歩いてたのは1年10ヶ月なんですね、
うん、まあでもね結構2年弱ですよね、
う
ん、
まあそうですね、
うん、
でその間は本当にこうなんつうのかな、だって言ったら進める距離そんなにないんで、
うんうんうんうん、
1日まあせいぜい20キロぐらいなんですね。もっとまあ頑張れば進めるのかもしれないですけど、
うんうん、
まあそれぐらいがこう景色見ながら行ける、ちょうど景色を見たり人と出会いながら行けるちょうどいい距離だと思ったので、
うん、
もうそれをずっと言ってたんですけど、だから本当になんか日々だったし、
うん、
一歩一歩だったし、うん、一つ一つの出会いだったんで、なんかあんまりこう2年かけてっていう感じで意気込んでたわけじゃなくて、
うん、だろうね、
うん、
うん、そうですね、日々日々そうですね、過ぎていくっていう感じですもんね。
うん、
うん、でもその1回ね事故で中断が入ったけど、うん、またちゃんと旅に再び復帰しているっていうこともやっぱりなんか
それはでもすごい、うん、うん、多分自分が思ってた以上に大変なことなんだったんだろうなっていうのはすごい思うんですよ、
うんうん、
自分の中ではもう辞める理由がないと思ってたんで、
うんうん、
やるつもりではいたんです。 やっぱりその神社貸していただいたっていうのもし、それでまあ、うんうん、でも本当にだからね、日本一周するって人に言いながら旅をしてるから、こう、うん、ある意味約束をしちゃってるわけなんで、その約束を破ることの方がなんかしんどかった部分が、でもとりあえず始めたら最後まで行く方が自分的には気持ちが良かったんですね。だけど周りから見てたら、どうしても、いや本人やるって言ってんだけど、どうしてもやりそうな感じに見えないぐらいに結構落ちてたみたいなんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
から元気じゃないけど、
旗から見た方がね、よく見えるっていう感じ、
旗から見たらもう絶対本人はめちゃくちゃやるって言ってるんだけどすごいないところからエネルギー振り絞って言ってる感じに見えてたみたいで、でそうですね、でそんな状況で、でまあそのそれを支えてくれたのがその前の彼女だったんですけどね、僕はだから旅をそのスタートさせた時にやっぱりその、うん、すごくいろんな人が期待してくれたので、うん、でその期待に応えることに結構一生懸命になっちゃったんですよね。でもともと僕は日本一周がまあしたくてスタートしたんですけども、うん、でもなんかこういろんな人にこう応援されていくうちに、うん、なんかこうその人のやりたいことがなんか自分のやりたいことのような感じに なんか錯覚していって、うんうんうん、本当に自分がやりたかったことは何なのかっていうことがなんか分かんなくなっちゃってて、うんうん、なんか気がついたらこう自分が走ってるはずなんだけどなんか走らされてるような感覚になっていて、でそれで苦しくなっちゃって、うんうんうん、で期待に応えなきゃいけないっていう気持ちで動いてたからなんか楽しくなかったんですよ、うん、実は、
うんうん、
で自分自身が本当に何を求めてこれを旅してたのかなっていうのにしっかり向き合いたかったんですけども、うん、でも止まっちゃいけないっていう感覚があって、うん、止まれないって、まあ、それはみんなの期待があって止まれないって感覚があって、でもう走らされるように走って、で岐阜県、栃木県で、まあ、あるお宅にお世話になった時に、うん、その時にこう本当にちょっとまあ止めていただいた方にちょっとすごいご迷惑かけてしまったことがあって、でその、まあ、自分の、まあ、怠惰な気持ちが出てしまって、うんうん、ですごいご迷惑かけて、
うん、
でそれに対してもうすごい自分は反省というか後悔ですよね、して、でも本当にいたたまれない気持ちになって、でもこんな人間がこうやってみんなの期待を背負ってやってるっていうことがすごく恥ずかしくなって、でもう本当に自分を責めるような気持ちになって、うんうんうん、じゃあなんだろう、そのお返しじゃないけれども、そのなんつったらいいのかな、
ある意味償い的な感じ、
そうそう本当に償う感じで走ったんですよ、うんうんうんうん、だから償いの走りをしたので、そのことで事故に遭ったんですね、その日、もう本当に
その日本当、
だからもうその日もう本当に今日はもうやけだじゃないですけど、もう死んでもいいやぐらいな気持ちで本当にこうね、真夜中の国道を一人走ったんですね、もう別に寝るところも決めない、でも行くとこまで行こうと思って、峠に差し掛かろうとするところを夜中の国道を走ったわけですよ、本当に自殺行為だったと思うんですけど、本当にそれでちょっとされてしまって、うん、でまあ本当に事故に遭った時に実は自分の内側の心は、うん、実はホッとしてたんですね、
うんうんうんうん、
よかったこれで止まれるって思って、
うん、これすごい話だと思うんですよね、なんかやっぱりその心、本音とちぐはぐなことをしてると、
うん、
やっぱり絶対にどっかでその、うんうんうん、それをストップさせるレク、うんうん、天が動くっていうんですよね。いや、なんかそれが、うん、例えば事故だったり病気だったりいろんな形だと思うんですけど、うんうん、そうまでしないと止まれない人間の差がみたいなって意外とあるんじゃないかな、誰しもの心の中にね、うーん、
それはでも本当にすごく感じて、旅の中でもそういうのは一回じゃないですし、
うん、
でもその時にね本当に、うん、生かされたなって思ったのが、いろんなもうその時の、ね、状況で、うん、まず命があったこと、
うんうん、
人力車自体も本当にぐしゃぐしゃなんですよ、でも僕は全く無傷だったんですよ、
う
んうん、 そうでかつそのね車が、うんうん、まあその大破したところが、うん、目の前が駐在所で、すぐそう分かりやすくて、そう連絡も取り入れて、
うんうん、
でかつその数日前に出会った人が、まあ、困ったことがあったらいつでも連絡しろって言ってくれてたんですけども、うんうんうん、その人にすいません困ったことが起きましたっつって連絡したらその方運送会社の方ですぐトラック手配してくれて、
すごい、
来てくださって
本当に
で人力車を本当に積み込んでくれて、で、そのお昼にその日のお昼にもうこれから行くのはあれだから今日一晩泊まっていけばって言ってくれた人がいたんですけど、でもいや今日はちょっと行きたいんでっつって旅を続けたんですね。でそしてその方のところに連絡させてもらったらいいよ泊めてあげるよっていうふ
う
に言ってくれて一晩泊めていただいて、で翌日はその人カフェやってたんでそのカフェでゆっくりさせてもらって、でその運送会社の人はその翌日にもう一回改めて来てくださって、で人力車をねちょっと一回落ち着いてカフェでゆっくりさせてもらって、で人力車を持って、でまたその茨城の方だったんで茨城の方まで戻って行ったんですけど、で茨城の方まで持って帰る途中にこの人力車どうするつもりなんだって言われて、いやちょっと当てがないですけどとりあえず浅草の方に修理できあの人力車作ってる人がいるから聞いてみようと思いますって言ったら、特にでもその当てがないんだったら俺の知り合いにあの自動車修理の会社をやってる人間がいるからそこにとりあえず預けてみたらどうだって言われて、じゃあお願いしますって預けさせてもらって、そしたらその会社の人は結構その事故後の処理とかその、あのねその話し合い話そうそうそうそうとかも結構やってるような人 でそういうことも全部お任せできて、でかつ人力車もそこに預けることができて、で体だけとりあえず東京に戻ってきたんですけども、実はその戻ってくるその前日のタイミングに実は、そう要は事故した翌日におじいちゃんが危篤になったんですよ。
お具合は悪かったんですか？
いや全然悪くなくて、そうそう病気だったんですけど、
うんうんうん、
でも回復してもうだいぶ治ってきてて、あれだったんですけども、たまたま、まあ、ちょっと医療ミスだったんじゃないかなって話もあるんですけども、いきなりなんかこう危篤になってしまって、でもその知らせを受けてすぐと、すぐ戻れて、で、東京行って、でその翌日亡くなったんですけど、
本当に
そうなんです。だから本当におじいちゃんに助けられたなって、だから本当になんかこう自分一人の命じゃないし自分一人の旅じゃないんだなって、おじいちゃん自体がすごい旅を応援してくれてて、旅を始めるまではめちゃくちゃ反対してたんです。一番反対してた人なのに、でも旅を始めてからは、あの従業員一人しか、まあ、小さな子会社の社長で従業員男の子一人いるんですけど、男の子にこう僕はミクシーで発信してたんで、ミクシーの開き方を教えてもらって、
おじいちゃんわーすごい
70、80ぐらいのおじいちゃんなんですけど、ミクシーを開いて僕が何をしてるのかっていうのを
毎日
チェックしてっていうことをしてた人で、で東京来た時には自分の母校で人力車を使って授業させてもらったんですけど、その時にも本当に草葉の陰から見てて、で、ね、先生が気づいてどうぞっつったらいなくなっちゃったんですけど、それぐらいのなんかおじいちゃんでね、でそんな人がね本当に亡くなっちゃったんで、
壮大なちょっとドラマがね、
そうそうそうだ、まさに本当におじいちゃんの命と今一緒に旅をするんだろうなっていうのはその時になんとなく感じて、で人力車自体もまあ壊れちゃったから普通だったら直すことができないんですね。もう18年前、20年今からその時当時は18年前に作られたもので、その作っているその作った工場も今焼けてしまって存在しないんですね。でその同じだからパーツっていうのを今作ることができないんですよ。でどうやって人力車を直すかっていうことで、でも実は旅の途中にその栃木まで行く途中に静岡の御殿場っていうところで人力車持ってる方と出会ってたんですね。で その方はお寿司屋さんなんですけど、うん、まあ本当にちょっと古いお寿司屋さんなんですけども、うん、その亡くなったご主人がこう買ったもので、でもそのね、ずっとね主人が亡くなってからは使わずに、まあ、店頭に、まあ、飾りとして置いてあったっていうもので、
うん、
でその話をね、まあ、思い出して、うん、その方のところを訪ねていって、でまあこういう事情でって話をしたら、うん、主人の、生きていた時の夢は車でだけど日本一周することだったから、
うん、
だからこの車もここにあるよりも、うん、あなたに部品としてだけど使ってもらった方が主人もこの車も喜ぶと思うって言ってくれて、でその人力車をくださって、
うん、
でその、でその人力車っていうのが、うん、もう本当に製造の年月日が本当3年ぐらいしか違わない同じ型の人力車だったので、うん、もう本当にぴったりあって、それをいただいてきて、で2つの人力車の命がそこにまた宿る形になって
寒っすごい話ですね。それもね、なんか仕組まれてるとしか思えない感じがするんですけどね。
本当に
わあ、そんなちょっと、なんかこういろんなものを背負って背負っているようなこう動きをしてこられた翔平さんの話をですね、ちょっと一度ね、こう仕切り直してなんですけど、コンコンとなってますけどね、ちょっと次にお聞きしたいのは、はい、私が今回翔平さんを紹介してくださった方がいるんですけどね、
はいはいはい、
大家さんという方なんですが、はいはいはい、まあ、彼に紹介していただいた時にその神話っていうんですかね、
はいはいはい、
神話をちょっと伝えていきたいと思いながら、ね、人力車を引いている人がいるぞということでご紹介いただいたので、その辺をねちょっと一度仕切り直してお伺いしたいと思うんですが、はいはいはい、いかがでしょうか。
わかりました、
はい、
ですね、うん、僕はやっぱでも旅がルーツなんですよ、
うんうんうん、
で
それを一回仕切って、はい、
うん、
その前にお話ししておきますか。それ、
ね、それ旅のことを話さないと話せないんで、
はいはいはい、じゃあちょっと一度切っていいですか。
はいはい、
はい、じゃあ2度目の収録お楽しみに。